77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。6月13日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。13日の金曜日ですけれども、今日も楽しくいきたいと思います。さて、先日この番組でもご紹介しましたハリウッド映画プロデューサー宮川恵理子さんのトークイベントのですね、トークイベントと佐世保ロケ班の模様が佐世保観光情報サイト海風の国にアップされました。ぜひですね、その時の詳しいことがですね、たくさん書かれているので、ぜひチェックしてみてくださいね。よろしくお願いします。さて、今日も早速素敵な作品たくさんありますのでご紹介していきます。ジャンクワールド。遥か昔、人類は地上の生息域減少により地下開発を進め、その労働力として人工生命体マリガンを創造。しかしマリガンは自らのクローンを増やして人類に反乱。第三次停戦協定から230年後の世界では人類は地上にとどまり、地球規模に広がった地下世界をマリガンが支配していました。そんな中、地下世界に異変が起こり、人間とマリガンによる調査チームが派遣され、女性隊長トリス率いる人間チームと、クローンのオリジナルであるダンティ率いるマリガンチームは、共に地下都市カープパールを目指す途中で、マリガンのカルト教団、ギュラ教に襲撃されます。彼らの強敵は、希少種とされる人間の女性トリス。調査チームは厳しい攻防の中で次元の歪みを発見し、トリスの護衛を務めるロボットのロビンは彼女を守るため次元を超えた作戦に乗り出すという、独学で映画作りを学んだ堀高秀監督が個人制作で完成させ、ファンタジア国際映画祭最優秀長編アニメーション賞をはじめ数々の賞に輝いた SF ストップモーションアニメ映画ジャンクヘッドのシリーズ第2弾です。堀監督が約3年かけて制作し、前作より1042年前の壮大で複雑な地下世界を舞台に、前作ではバートンという名前で調度したロボットのロビンの奮闘を描いています。この作品ですね、なんか不思議な世界観なのに魅力的なんですよ。癖になりそうな面白さを持ってるってこう思えば思うほどこう面白くなってきちゃったんですよね。ハマりそうな面白さって言うんですかね、もう見てて楽しかったです。ぜひですね、大きなスクリーンでご覧ください。ジャンクワールド、こちらは九州では福岡の TJOY 博多ほか全国で公開中です。続いての作品はラ・コシーナ厨房。ニューヨークにある大型レストランザ・グリルの厨房でいつも通りの忙しい朝が始まりました。そんな中、前日の売上金の一部が消えたことが判明し、従業員全員に盗難の疑いがかけられます。さらに新たなトラブルが次々と発生し、料理人やウェイトレスたちのストレスはピークを迎え、厨房はカオスと化するという、スタッフの多くが移民で構成されたニューヨークの観光客向け大型レストランで織りなされる人間関係をユーモラスかつ痛烈に描いたドラマ。イギリスの劇作家アーノルド・ウェスカーによる1959年 初演の戯曲調理場を原作に、コップムービーなどで知られるメキシコ出身のアロンソ・ルイス・パラシオスが監督脚本を手掛け、まぶしく先進的なニューヨークの街とアメリカンドリームを求めて滞在する移民たちの姿を対比させながら、ほぼ全編モノクロ映像でスタイリッシュに描き出した作品です。まあ、2024年第74回ベルリン国際映画祭コンペティション部門に出品された作品です。キャストはザ・グリルの料理人であるメキシコ移民の主人公ペドロを、コップムービーにも出演したラウル・プリオネス、そして彼の恋人で秘密を抱えるアメリカ人ウェイトレスのジュリアを演じたのがキャロルのルーニー・マーラーです。まあ、この作品まるで戦いのような厨房の中、そこで繰り広げられる物語なんですけれども、まあ、自分の中で想像していたものとは全く違った内容だったでですね、かなり圧倒的でした。そしてモノクロの作品だったんですけど、あえてモノクロの世界観を作ったからこそ良かったのかなっていうことも感じたんですよね。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ラ・コシーナ厨房、こちらはローソンユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ、最新作映画をご紹介していきます。リライト。高校3年の夏、みゆきの学校に安彦という少年が転校してきます。ある小説に憧れて300年後からタイムリープしてきたという安彦と秘密を共有することになったみゆきは、彼に恋をするんです。7月21日、みゆきは安彦にもらった薬を使い、10年後の自分に会うためタイムリープ。未来のみゆきは過去の自分に自身の著書だという本を見せるんですが、まあ、それは未来で安彦が出会う小説でした。過去に戻ってきたみゆきは、この夏の安彦と自分の物語を書いて時間のリープを完成させることを約束し、未来へ帰る安彦を見送ります。それから10年後、ようやく本を出版したみゆきは、過去からタイムリープしてくるはずの自分を待つんですが、なぜか一向に現れず、謎を探る中で同窓会に参加した彼女は、同級生から驚きの真実を知らされるという、ちょっと思い出しただけの監督、松井大吾さんと、サマータイムマシンブルースの脚本家、上田誠さんが初タッグを組み、北条遥さんの同名小説を原作に、オール尾道ロケで映画化した SF 青春ミステリー。キャストは池田エライザさんが主人公みゆきの高校時代とその10年後を演じるほか、足立圭さん、橋本愛さん、倉優希さん、石田ひかりさん、尾身俊則さんらが出演しています。まあ、この作品不思議でミステリアスな物語で、これはどんな展開ってこう映画見ながら、先がもう気になってもしょうがなかったんですよ。まあ、自分の未来って見たいようで、なんか見たくないような、なんか知りたいようで知りたくないような、なんかちょっとドキドキしますよね。まあ、そんなこと想像しながら映画を楽しみました。まあ、驚きの真実、ぜひ劇場でご覧ください。リライト、こちらは東方シネマズ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品はドールハウス。ウォーターボーイズ、スイングガールズの矢口忍監督がメガホンを取り、亡き娘に似た人形に翻弄される家族の恐怖をオリジナル脚本で描いたミステリー作品。キャストには長澤まさみさん、瀬戸康史さん、田中哲司さん、安田健さん、吹雪純さんなどが出演しています。この作品ですね、あまり前情報を入れない方が楽しめると思います。長澤まさみさんの迫真の演技が光るドールミステリー、ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ドールハウス、こちらは東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品はフロントライン。2020年2月3日、 乗客乗員3711名を乗せた豪華客船が横浜港に入港。香港で下船した乗客1人に新型コロナウイルスの感染が確認され、船内では100人以上が症状を訴えていました。日本には大規模なウイルス対応を専門とする機関がなく、災害医療専門の医療ボランティア的存在 DMAT が急遽出動することに。彼らは治療法不明のウイルスを相手に自らの命を危険にさらしながらも乗客全員を下船させるまで諦めずに戦い続けるという日本で初めて新型コロナウイルスの集団感染が発生した豪華客船ダイヤモンドプリンセスでの実話をもとに、未知のウイルスに最前線で立ち向かった医師や看護師たちの戦いをオリジナル脚本で描いたドラマ。生きているだけで愛の関根光斎監督がメガホンを取り、劇場版コードブルードクターヘリ緊急救命の増本純プロデューサーが企画脚本プロデュースを手掛けました。キャストには小栗旬さん、松坂桃李さんをはじめ、池松壮亮さん、窪塚洋介さん、滝藤健一さんなどが共演しています。まあ、この作品、映画を見ながら当時のことをね、ものすごく思い出しました。そして医療従事者の方の苦労やありがたさを改めて身に染みて感じたんですよ。まあ、普通の当たり前のことって受け流されて生きがちなんですけれども、それがですね、どれだけ大切なことか、今普通に暮らせているもう日々がどんなに幸せかを改めて考えさせてくれる作品です。まあ、当時のことを思い出しながらぜひご覧いただきたいと思います。フロントライン、こちらは東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。続いての作品は Love in the Big City。 周囲から非難されることが多いんですけど、気高く自由奔放でエネルギッシュなジェヒとゲイであることを隠して生きる繊細で寡黙なフンス。まあ、ある時クラスメートによってフンスの秘密が暴かれそうになった時、ジェヒが手を差し伸べ、全く正反対の2人は互いの違いを認め合い、ルームシェアをしながらかけがえのない学生生活を送っていきます。世間のルールに縛られず、恋愛や夜遊びなども全力で楽しみながら生きるジェヒに刺激され、閉じこもっていたフンスも徐々に外の世界へと踏み出していき、そんな二人の関係は大学を卒業してそれぞれの道に進んでも変わらないはずだったんですが、社会に出た二人に大きな転機が訪れ、思いがけない形で友情が試されることになるという国際ブッカー賞やダブリン文学賞といった国際的な文学賞にもノミネートされた韓国の作家パク・サンヨンの連作小説「大都会の愛し方」に収録されているジェヒを原作に、雨の中の青空、女は冷たい嘘をつくのイ・オニ監督がメガホンを取った作品です。キャストはジェヒを映画パミョやドラマトッケビ、君がくれた愛しい日々で人気のキム・ゴウン、フンスをドラマパチンコで注目された新鋭俳優のサンヒョンが演じています。この作品すっごく良かったんですよ。もう大好きと思っちゃったんですよね。とにかくジェヒとフンスの2人の関係がものすごくいいなと思ったんですよ。まあ、自分を一番理解してくれる存在ってもう本当に心強いですよね。もう一度だけではなく2度3度見たくなるような素敵な作品でした。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。 Love in the Big City、 こちらは東方シネマズ長崎ほか全国で公開中です。さあ、今日は素敵なプレゼントいただいてます。リライトオリジナルステッカーと付箋をセットにして3名の方に、ラブインザビッグシティのムビチケを2名の方に、そしてラブインザビッグシティの非売品パンフレットを3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマの応募フォー、プレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは6月18日の水曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ。 お届けしておりますミカのフラワーシネマ、もう一つ映画ご紹介します。雪解けの後。2017年4月26日ネパールの山岳地帯で47日間にわたり遭難していた台湾出身のチュンとユエが発見されます。ユエは救助されたんですが、チュンは発見のわずか3日前に亡くなっていました。まあ、彼らと同行する予定だったんですが、体調を崩して離脱していたルオ・イジャン監督は遭難事故について台湾で知ります。まあ、亡くなったチュンは高校時代からの親友で憧れの存在でもありました。まあ、チュンは40日以上にも及ぶ洞窟でのビバークで、イシャンへの手紙や人生に対する賛歌を数百ページにわたり書き残していました。まあ、その記録は残されたイシャンと生き延びたユエを苦しめると同時に、彼らがそれぞれ次の道へと踏み出すきっかけとなっていきます。まあ、やがてイシャンはチュンの見た風景と足跡を追うべく一人ネパールへと旅立つという、台湾の新鋭ルオ・イシャン監督が山岳遭難事故で命を落とした親友をめぐり取り上げた創始と再戦のドキュメンタリー映画です。まあ、この作品、監督が伝えたいとい こう気持ちが伝わるような作品でした。まあ、この作品も見ながらもういろんなことを考えさせられました。もうぜひ大きなスクリーンでご覧ください。雪解けの後、こちらは明日6月14日から東京のユーロスペース他全国順次公開となっております。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、ここでメッセージをいただいておりますのでご紹介します。長崎市にお住まいの ラジオネームカノレ大好きさん、こんばんは。ミカさん、こんばんは。ミッションインポッシブル早速見に行ってきました。これでもかというぐらい盛りだくさんのアクションとドキドキ感が素晴らしかったです。ミカさんのインスタグラムもいつも楽しみに拝見しています。ありがとうございます。感激、グルメ、もちろん映画も羨ましいくらい活動されていて、私も参考にしています。今後もいろんなイベントの紹介をよろしくお願いします。楽しみにしていますといただきました。いや、もうありがとうございます。いつもインスタグラムもね、楽しみに見ていただいて本当に嬉しいです。まあ、あのですね、最近で言うと、私先日ですね、今福岡の博多座で開演してます6月博多座大歌舞伎を見に行ってきたんですよ。まあ、私ですね、これぜひ映画の国宝の公開と合わせて見に行きたいなと思って早々やとこうチケットゲットしてたんですよね。そしてね、もう見に行ってきました。やはり映画の国宝を見ていただけあって、ものすごくね、もうその歌舞伎の世界に没頭できて、私昼よりも通しで見てきたんですけど、もう一日中歌舞伎の世界を楽しめました。もうやっぱり国宝を見てると、やっぱり見るところが違ってくるんですよね。まあ、中村勘九郎さんと中村七之助さん、本当に素敵でした。まあ、カヌレ大好きさん、もし機会がありましたら映画国宝を見て、そして博多座の歌舞伎もぜひ楽しんでいただけたらなぁなんて思ってます。まあ、これからもね、いろんな情報を上げていきたいと思いますので、ラジオそしてインスタグラム楽しみに見てくださいね。メッセージありがとうございました。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは現在大ヒット公開中の映画リロ&スティッチよりバーニングラブの英語バージョンを聞きながらのお別れです。皆さん、どうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。